Buen Un Cooking. Gwen Owen Cooking. Dream of Tane.
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど、さまざまな話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回はですね、2026年1月10日に行われました第57回北海道アンサンブルコンテスト札幌地区大会小学生の部を聞いた感想と、同日の15時から行われましたキタラのニューイヤーオペラアリア名曲選を聞いた感想をお伝えしたいと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局札幌スタジオからお送りいたします。はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私のいる札幌はかなり雪深くなってまいりました。冬本格的にね、もう始まったなって感じです。今日はですね、コンクールと演奏会のお話をしたいと思います。第57回北海道アンサンブルコンテスト札幌地区大会小学生の部を聞いてまいりました。場所はキタラの中島公園にありますね、キタラのショーホールでありました。朝、9時半に開場しましたね。で、9時半に私も並び入って、9時45分スタートでしたね。なぜこれに行ったかと言いますと、私の、教え子が出るということで、ぜひ聞いてほしいということで行ってまいりました。私が教えている、子どもたちは南郷小学校金管バンドという、南郷小学校にある金管バンドの子たち8名でした。今回、アンサンブルコンテストなので、夏はね、団体の大きいこう合奏形式のコンテスト、コンクールがあるんですけれど、冬にある、コンクールはですね、こうアンサンブルというね、少ない人数で行う、演奏をコンテストで審査してもらうということなんですね。これも部門がいろいろあって、小学生、中学生、高校生、あと大学生一般かな、それぞれ部門があって、アンサンブルとソロと両方カテゴリーとしてはあるんですけれど、私はこの、小学生の部のアンサンブルの方を、聞かせていただきました。私が聞いたのは、出場団体19組ありましたが、前半の10組まで私は聞きました。全体の感想としては、どこのアンサンブルもですね、それぞれにものすごく力を発揮してました。で、こういうねコンクールというと、もちろん点数をね審査員からつけられるというので、演奏会とはまた違 う, こう空気感っていうんですかね、こうピリッとした、こう本当に心から音楽を楽しむという雰囲気ではない、こう一本筋が通ってピーンとこう空気が張り詰めてる感じが あるんですけれど、まあ、その中でも出場校の、ね、皆さんすごく頑張ってました。それで、南郷小学校の子たちね、非常に頑張ってました、8番目に登場し演奏してくれました、まずその8名の、ね、お名前を、お読みしたいと思います。ファーストコルネット水上花さん、セカンドコルネット浅田リリカさん、サードコルネットリコーダーオーシャンドラムウッドブロック薄井春近くん、これはね、薄井春近くんがこの1曲の中でリコルネット3番コルネットのパートがない時ですねに、リコーダーオーシャンドラムウッドブロックというものを持ち替えて、この小物のね、打楽器の小物類も一緒に頑張ってました。はい、そしてアルトホルンオギス春也くん、ファーストトロンボン山口凛香さん、バリトン富樫美月さん、ユーフォニウムフロアタム中村ハンナさん、ハンナさんもね、ユーフォニウムのパートがない時にフロアタムというね、中太鼓っていうかな、それを叩いてくれてました。そして最後チューバ天野芽衣さん、以上8名がこのコンクールに臨んでいました。私はね、個人レッスンで何人かね、以前指導したことがあるんですけれど、このコンクールの3日ぐらい前だったかな、3日か4日前ぐらいに、学校へ出向きまして、8名全員のアンサンブルの指導に行ってきました。でその時に、まあ、気づいたことをね、私がいろいろ楽器を持ってコルネットとアルトホルンを自分で吹くので、それを持っていて、もうここはこういう風に表現した方がいいよとか、アタックの強さはもうちょっとはっきりした方がいいとか、まあ、全体的なその曲のね、構造をもとに、もうちょっとここをこういう風に表現してみようかみたいなね、アドバイスをさせていただいたんですけれど、そのアドバイスをしたことが全て出てました、コンクールで。いや、それは素晴らしかったです。そのね、コンクール3日か4日前に行って、その残りの時間短い、決して長い時間ではなかったと思うんですけれど、みんながそれを吸収してこう全員で音楽を作るというね、取り組みが目にも見えてましたし、音としても現れてたのがすごく良かったです。それで、まあ、その学校でね、指導した時は、まあ、もちろんかなり難しい曲でしたので、それぞれのパートにやっぱりこう難しい箇所が何箇所もあるんですけれど、それをこう取り組む方にね、一生懸命で、他のパートとの絡みだったり、こう一緒にあのパートと一緒に自分は出るから一緒に呼吸を合わせなきゃとかね、やっぱりそういうところがちょっとまだ薄い部分もあったので、そういうふうにこう8人でやる時の注意点っていうんですかね、やっぱり30人40人の団体の中の40分の1でやるのと8分の1でやる時とはやっぱり全然感覚も違いますし、気を使うところっていうのかな、そういうものも全く違うので、そういう、こうどういうことを気をつけたらいいかみたいなのをね、アドバイスさせてもらったんですけれど、そういうものが本当にうまくこう絡んでました。それで、まあ、一人ずつね、印象ちょっとお伝えすると、ファーストコルネットの花さん、まあ、高音がねすごく上手になりましたね、この数年で。私個人的に教えてるんですけど、その高音をこう、やっぱり高音をヒットさせるっていうのは相当な勇気がいることなんですよね、トランペットでは。でそれをこう、その圧にプレッシャーにこう負けずにこう高音をこう出そうと、こう演奏しようという、その取り組みは非常に素晴らしかったです。でセカンドコルネットのリリカさんもすごく前向きにそのこの曲を取り組んでる姿勢がすごく印象的でした。なので舞台上で、セカンドコルネットっていうとですね、ファーストとサードに挟まれてこう上を気にしなきゃいけない、下を気にしなき きゃいけないってこう挟まれますので、非常にこう注意する点が多いんですけれど、まあ、それぞれのね上のパート下のパートと絡むときにきちっとその自分の絡む方のパートの人をこう気遣ってるっていうことがよく分かりました。とても良かったです。それでサードコルネットの春近くん、ね、すごいいろいろサードコルネットだけでも大変なのにリコーダー吹いたりオーシャンドラムってこう波のサーっていう音をこう表現するこうドラムがあるんですけれど、それをやったりウッドブロックですね、コンコンコンってこう音がするやつなんですけれど、まあ、普段ね打楽器ってこう持ち慣れてないとやりにくいんですけど、まあ本当にすごい器用な子なんだなと思って春近くんすごい頑張ってました。はい、それでアルトホルン春也くんですね、彼も個人的に教えてるんですけれど、メロディーラインがとても綺麗だったんですね。流れを意識するということを春也くんには伝えたんですけれど、その流れがとても心地よかったです。で次なるねさらなるステップアップとして音の響きをねふくよかに、今よりももっとふくよかになれるともっと素晴らしい演奏になると思います。そしてファーストトロンボーンのリンカさん、すごく常に冷静っていう感じでしたね。で周りが見れてて、まあ、最初の合図とかもね彼女が出してて、まあ、最後閉じる、ね、曲の終わりも合図出てて、常にこう一歩引いて周りが見れるっていう感じだなって思ってました。で特にそういうのは低音楽器はすごく必要で、やっぱり下の支えの人たちがこうなんていうんですかね、交通整理をするようにこういろんなところが見れていて、そこの上に高音楽器の音色がこう上に乗るみたいなね、そういう演奏が非常に理想的なんですけれど、そういうものがこう作りやすい感じの子なんだなっていうのをすごく思いました。はい、そしてバリトンの美月さん、ね、すごくちょっとこう見た感じっていうか初めて、ね、この80層の指導でお会いしたんですけれど、まあ、学年も一個下なのかな、5年生だったかな、引っ込み思案な感じでちょっとこう私これでいいなみたいな感じですごく練習の時は吹いてたんですけれど、本番の時はすごく周りと一緒に楽しくやろう、楽しく演奏しようっていうのがステージ上から伝わってきてて、私はすごく良かったと思います。人にね伝えるということ、演奏を通じて伝えるということをね常に忘れないでほしいなと思います。そしてユーフォニウムの、ハンナさん、フロアタムもね叩いてたので両方すごく大変だったと思うんですけれど、すごく音は綺麗ですね。優しい美月さん、きっとそういう性格の子なんだろうなと思って聞いてました。今後の、ステップアップとして楽器にもっと息をこう吹き込めるだけの、まあ子供たちなのでね体力の問題とかまだまだ成長の途中なのでね、体もこれから大きくなると思いますしたらね、たくさん息がもっと吸えると思うので、そしたらもっとたくさんの息がユーフォニウムにこう吹き込めるようになるとさらに表現力がアップするかなと思います。はい、そして、チューバの天野芽衣さん、ね、チューバっていう楽器は本当に大変で管が太くて長いのでやっぱり吹き込む量が圧倒的にいるんですよね。もう金管楽器の中で一番吸って吐いての、活動量が一番多いかな、ね、そういう中すごく頑張って吹いてました。それで、チューバの中でもチューバの低音域ですね、そこがもっとふくよかになるともっとどっしりしたアンサンブルになるので、さっきもねハンナさんにも伝えましたけど、これからまた体が大きくなるので、そうしたらもっと吹き込めるようになるので、そうしたらまたチューバの音色が一段と良くなると思います。この先もみんなねそれぞれ今の楽器が、6年生はもうこれでね終わりになってしまうので、中学校で果たしてできるかどうか、ね、ちょっとみんなの、ね、将来がどういう風になるか分かりませんけれど、続けるにしても ね、違う楽器に移るとしても、ね、まあ、音楽から離れちゃったとしても、こうみんなで何かをこう一つのものを作り上げるその楽しさだったり、そのやり遂げた時の達成感だったり、そういうものをね今回すごく学んだと思うんですよね。なのでそういうものを今後の皆さんの中学校生活にぜひ生かしてほしいと思います、またね機会があったら今度は私も一緒にね、あのアンサンブルの中に入って皆さんと一緒に演奏できたらなと思います。そんな機会がね来たらいいなって思ってます。南郷小学校の金管バンドの皆さん、そして顧問の先生ですね、栗林先生、三上先生、本当にありがとうございました。ね、休み、冬休みの休み中もね学校に出てきていただいて、練習にね子どもたちの練習にお付き合いいただきました。そしてそれをね見守ってくださる保護者の皆様にも本当に頭が下がります。もうねやっぱり1日2日でできるようなことではないのでね、音楽は。なのでその毎回の練習にお付き合いしていただいたこと本当に感謝いたします。ありがとうございました。はい、それではここでちょっとジングル挟んで後半の方へ参りたいと思います。オーケストラでつながろう、後半に参りたいと思います。前半はですね私が、聞いてきましたアンサンブルコンクールのお話をしました。後半はですね、キタラのニューイヤーオペラアリア名曲選というコンサートへ行ってまいりましたので、そのお話をさせていただきます。これ実は前半にお話ししたコンクールと同じ日に設定されてまして、でそれも同じホール、キタラの今度は大ホールに移りまして、午後は大ホールの方で音楽を十分に楽しんでまいりました。副題でですねオペラアリア名曲選とついているので、このコンサートはオペラアリアが中心に、構成されました。そして、指揮者と、歌い手の方が3人、そして、オーケストラですね、伴奏するオーケストラ、それぞれに、ご紹介をちょっとさせていただきたいと思います。まず指揮者が原田慶太郎さんです。もう今ね世界を股にかけてというか、もうすごい大人気な指揮者なんですけれど、私も個人的に何度かお会いして、彼の素晴らしい指揮にこういつも憧れを持って自分も指揮をしてるんですけれど、まあ、今回ね生原田さんにを会えて演奏も聴けて本当に嬉しかったです。原田さんありがとうございました。そしてソプラノの森真希さん、もうめちゃくちゃ声がもう透き通るようなもう素晴らしい歌声でした。なんていうんですかね、舞台上にいらっしゃるだけでこう花があるというか、あすごい歌い手さんだなっていう印象、第一印象でした。そして、ソプラノの森山里さん、ソプラノの歌手お二人いらっしゃったんですけど、森谷さんは歌声がこう本当にホールの一番遠いところまでこう届くっていうんですかね、あの声量はすごいなって思いましたね。これをオペラハウスで聞いたらまたさらにすごい響きになるんだなきっとと思いながら聞かせていただきました。そして、バリトンの大西孝之さん、この方も今すごい売れっ子なんですけれど、まあ、バリトンということでね、男性の声部でも低い方に入るんですけれど、すごい声でした。初めてずっと前からもちろん知ってたんですけれど、今回初めて生でお声を聞いて、あと人柄とかね、ものすごい素敵な方でした。 そして管弦楽伴奏ですね、札幌交響楽団、私たちの地元のオーケストラでした。このね、キタラのニューイヤーというコンサートは札幌コンサートホールが毎年主催するコンサートなんですね。それでオファーはホールの方からね、直接指揮者だったりソリスト、その他ね、伴奏の作曲さんにお声がかかると思うんですけれど、原田さんがこのプログラムは全て考えてらっしゃるんですよね。今回この演奏会の MC も原田さんされてまして、その MC の中でこの3人のね、歌い手さんの日にちをね、合わせるのにもう2年半前って言ってたかな、に彼ら彼女たちにね、オファーをして、この日開けといてねと言って実現したという、そういう演奏会でして、このお三方に、歌い手のねお三方に原田さんが入ってっていう、こんなこう盛りだくさんなコンサートは、なかなか聞けなかっただろうなと思います。それでいろいろなそのオペラのね、オペラというものは舞台上でこのね、歌手の方々が、役になりきって、その歌で物語を表現していくというものなんですけれど、そのオペラの中にアリアというね、その各、その西部の、主人公だったり、その主人公の相手のね、結婚相手だったり、そういう主人公がこう一人で独奏だったり、デュエットだったり、トリオだ、三重奏だったり、そういうふうにこう歌うものをオペラアリアと呼ぶんですけれども、そのオペラアリアをこういろんなオペラから抜粋して、それでその抜粋したものを舞台上で演技をつけて、それぞれ歌ってくださるという、非常にこう、なんていうんですかね、こう美味しいところをだけをこうピックアップして、こうオペラダイジェストじゃないですけど、すごくこうその雰囲気に入り込むっていうんですかね、非常にいいコンサートでした。それでやっぱりオペラとなると、一つね、例えばモーツァルトだったりね、モーツァルト、例えばフィガロの結婚とかね、ヴェルディ椿姫とか、一つのオペラを見ようと思うと最低でも2時間半ぐらいかかるんですよ。で、1幕2幕っていうね、幕でこう区切られていて、多いのだと3幕とかもあるんですけれど、もう本当に短く見積もっても2時間2時間半は絶対かかるんですよ。っていうものが日本の文化でないね、異文化のものを日本でこう流行らそうというか、こう流通させようと思うと、なかなかのこう困難が待ち構えていまして、で、私自身も音楽もちろんねやってるんですけれど、歌が専門ではないので、歌のコンサートを自ら聴きに行くかと言われると、なかなかあまりないですね。知り合いの、ね、方が歌い手が出るから行きますとか、自分の演奏会に歌物が入っていて、特にバロックの時代の音楽は歌とトランペットっていうものが絡みが非常に多いので、そういうもので、自分がね実際歌手の方と演奏するという機会はもちろんあるんですけれど、単独でね、そのこのオペラ行ってみようとか、この歌手の方の演奏会行ってみようって思うかと言われると、やっぱりちょっと足が遠のいちゃうんですよね。で、そういうところでこのオペラアリア名曲選というのはさすが原田さんのね、選曲っていうプログラムのね作り方ももちろんなんですけれど、あとこのお三方の歌声プラス演技、すごかったです。もう久々に そういうね、あのオペラの、まあ、一部ずつでね、抜粋でしたけど触れましたけど、こんなにこう歌と演技がコラボする、こうマッチングして、こうホールのお客様に届く、このなんていうんですかね、コンサートホールなんだけども劇場でこうオペラを見てる感っていうんですかねそれがこう何とも言えない、こういい感じでした。もうこれやっぱりオペラでね、あの劇場で見たら聞いたら、いやこれどうなるんだろうなっていうことがすごく、そういうことを思わされる、演奏会でした。それで、まあ、原田さんもすごく、性格としてすごいオープンな方 でこう誰にでもこう気軽に話しちゃうみたいな、そんな感じの指揮者の方なんですけれど、もう私はもう彼に出会って、私が今までイメージしていた指揮者像っていうんですかね、指揮者はこういう風であるべきだみたいなものが全ていい意味でこう崩してくださった方なんですよね。新しい、なんていうんですかね、こう指揮者っていうか、こうもちろん指揮者としての能力は抜群です。抜群な上に、こうなんていうんですかね、こう威厳も持ちつつ、なおかつこうお客様目線にちゃんとこういけるいけるっていうか、こうお客様目線を忘れない、こう非常にこうフレンドリーな方なんですよね。それでその MC の運び方、曲の説明、あとは、まあ、ソリストとの会話だったり、ソリストを紹介する時の言葉遣いだったり、もうそういうものがもう原田さんの一言でこうふっとこうみんなが一つになれるというか、そういうところが本当に素晴らしかったです。そして、今回、最後にね、アンコールでヨハン・シュトラウス、オペレッタコウモリって言うんですけど、その中から1曲、3人でね、最後三重奏をしてくださったんですけど、それもすごく楽しかったし、これ日本語でやってくれた、歌ってくださったんですけれど、原田さんが一番最初に、演奏会の最初ですね、皆さんブラボーの練習しましょうって言ってこう会場皆さんでブラボーってこういう練習をさせられたんですよね。でそのブラボーの練習の甲斐があってというか、まあ、あとはオペラに行き慣れてる方々ですね、もう一曲一曲終わった後にもうブラボーで拍手喝采っていう、まあ、そういうのもあって、やっぱりオペラのこう中に自分が足を踏み入れた感がこう増した、そういう、こう会場の雰囲気作りとかも全てもう原田さんのアイデアでされていたというのが、もう本当に勉強になりました。この企画をね、出してくださいました札幌コンサートホールの皆様、本当にありがとうございました。来年のキタラのニューイヤーも非常に楽しみにしておりますので、またプログラムとか決まりましたら、この番組でお知らせしたいと思います。はい、それではエンディングのお時間になりました。今日は第57回北海道アンサンブルコンテスト小学生の部のお話と、キタラのニューイヤーオペラアリア名曲選のお話をさせていただきました。それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネルオーケストラでつながろうを通じて、リスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末を過ごしください。さようなら。輝く夢は希望の色、君は迷わず進めない。